준다 시티 인포메이션
サンダな人の時間です。サンダ市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるために共同の街づくりに取り組んでいます。この時間は広報サンダに取り上げられましたサンダな人というコーナー、ここで掲載された方にお話を伺っております。このサンダな人は人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーとなっています。本日ご出演いただきましたのは8月号に掲載されていますプチットボラ代表でゆりの木子どもネットワークコーディネーターなどいろいろ活動されていらっしゃいます長谷川智子さんです。ようこそお越しくださいました。
はじめまして、よろしくお願いします。
改めて長谷川さんからちょっとご紹介、ご自分のご紹介していただいていいですか。
はい、ゆりの木台の限定みたいな活動をしているんですけれども、
はいはいはい、
主に子どもたちの活動を中心に、やらせていただいているプチットボラっていうグループの代表をしています。
ゆりの木台の方へは何年前ぐらいに来られたんですか。
23年ぐらいになるんだと思うんですけれども。
23年、はい、そうですか。きっかけはあれですか、お仕事のご家族の。
そうですね、うちの夫の仕事の関係でこちらに来ました。
それまでは近くにいらしたんですか。
ですね、その前10年奈良にいまして、その前は、地元の仙台の方にいたんですけども。
ということは関西なかなかちょっとお過ごしになるのに難しくなかったですか。
そうですね、異国でした。
異国でしたか、はい、そうですか、はい、奈良でもやっぱりそんな感じがありましたか。
そうですね、やっぱり静岡越したら異国でした。
何が一番そんな風に感じられました。
もうそうですね、言葉もそうですけど、
もちろん言葉ありますよね。
テレビ見ても、 あとスーパーに行っても、名前が違うし
呼び方が違う、
もう本当戸惑った記憶があります。
そうですか。例えばもう覚えてらっしゃらないかもしれませんけど、スーパーで並んでる何がどのように違ってましたか。
白ネギを買いに行ってなかったっていう、今ありますけど、昔鍋に入れるような本当白いところを食べるネギが、
ありますね、
今からもう30年近く前なので、なくて青ネギばっかりで仕方ないので、青ネギの根元の白いところを食べたみたいな。
今ではね、サンダで極太くんとかね、いろいろ美味しいのができてますけども、確かね、昔私たちも子供の頃東京ネギっていう言い方をしてたような気がします。その白い太いところ、甘くて美味しいんですけど、関西は確かに青い細いおネギ、青ネギしかなかったですね。
そんなものとかいろいろありましたね。
そういうのはやっぱり、でも普段の生活に密着してるので、特にテレビですね、
そうですね、コマーシャルが吉本のカラーが強かったのでちょっと違和感が最初はありましたけど。
そうですか、でもやっぱりすぐにお子さんなども
慣れました。
慣れてきて、で今も活動は子どもさんを中心に。
そうですね、
それはじゃあ引っ越してこられて23年のどのあたりぐらいから動かれました。引っ越してきて何年目ぐらいから、
次の年に。
あ、もう次の年から。
次の年に知り合いもいないのに中学校の PTA に推薦されましたって来られたんです。どういう経緯か分かりませんけど、で断ったんですけど、最終的にはちょっとやらせてもらって、そのあたりからですかね。
中学校のじゃあ PTA の役員を。いろいろ役割があると思いますけど、何を担当されたんですか。
最初ね、初期が空いてますって言われて、初期をやりましたね。
じゃあそれがきっかけとなって始まって動き出しました。
うそうですかね、
それが次の年ということで、その1年で随分変わりましたか。
そうですね、すごい人たちとの出会いもあったので。
その時に、
ちょっと私でも何かできるかなっていう気にはさせてもらえたので。
すごいというのはどういう意味でですか。
これいいね、やろうって言ったらやっちゃう人たちだったんです。会長、副会長が。
なるほど、実行力が終わりだった、
だからすごく驚いて。
どんなことをされたんですか。
例えば、実現しなかったんですけどね、学校と調整がうまくいかなくて、でも卒業式の記念品にいろんな動画を撮った、あの頃は何でしょう、カセットの ビデオですね、ビデオテープを記念品に渡そうみたいになって、うん、大阪まで行ってそういう会社を回ったりされてて、
はい、
実現しそうだったとこまで行ったので、それがすごいなと思って。
そうですね、うん、なかなかできなかったですか、残念ながら。でもその行動力を目の当たりにされて、じゃあ役員はそこからも何年か続けられたんですか。
息子の時がそれで、はい、その後も娘の時にもなんか来て、それも断ったんだけど、まあ、知り合いの人が副会長やるからって言うんで、2回目は会長したんですよ。
おすごいすごい、はい、
いやいやいや、それで、そうですね、その時はあの甲子園の、はい、今ないですけど、あの、テレビで毎年甲子園で歌を歌ってた、名前松浦さんで出たかな、はい、っていう方が、僕ただでも行きますよってラジオで言ったのを娘が聞いてて、
あ、なるほど。
それであの3年生の卒業の、はい、なんか毎年 PTA がなんか記念の何かをやるんですけど、はい、来てもらってコンサートをしてもらったんです。
すごい。じゃあお嬢さんがその情報をキャッチして、
う
ん、アプローチは皆さんで、
そうです、そう
です、PTA の方々が、
うん、で大阪まで行って打ち合わせしたりして、
おそうですか、うん、
すごく面白かったです。
あ、そうですか。やっぱりその動けば、あの考えてやれそうだったら即動くっていうのはなんかこう、
そうですね、
あの息子さんの時の時代の PTA の会長さん、会長さんが教わって、はい、それをしっかりご自分でも実行されて、
そうですね、はい、
じゃあその2つの PTA のこう経験から今のこのつながっていくんだと思いますけども、
そうですね、
うん、そこからどのように動かれたんですか。
ですね、実はあの県のいろんな研修をなんか私もなんかしようと思って、1回目の PTA の後、
あ、はい、
結構あっちこっちでいろんな研修を受けたんですよ。
あ、それは候補か何かで、
そうですね、プランナー養成講座っていうのと、ふるさと創生塾っていう、
あら、
でそこでその他県他市の人たちとすごく出会って、はい、その人たちからいろいろと教わったり、背中を押されたりしながらやってたんだけど、三田市でやらないのはおかしいよなと思ってで三田市でなんかするのに、まあ、小学校で子どもたちのことをやるような会がちょうどできたので、
はい、
最初そこに入って、地域の方と知り合って、でその後、ゆうゆうクラブをやりたいっていうことで、
はい、
うん、プチットボラっていうグループを立ち上げたんです。
ゆうゆうクラブ、
はいはい、
あの活動の中にあの三段な人という記事にもありますけど、これはどういう位置づけなんですか。
子どもたちをがふらっと遊びに来れる場所があったらいいなと思って。
あ、いいですね。
月1回第3土曜日に小学校借りれたので、
はい、あ、はい、
毎月こう開催したんですけど、
う
ーん、まあ子どもを核に何か始めれば必ず親御さんの世代ともつながれるし、
そうですね、
あと高齢者の方っていうか、子どもさんがもう一段落子育てした方も意外と手伝ってくれるんですよ、子どものこととなると。
関わりたいですね、
うんうん、それで、うん、あの他世代の交流になるかなっていうのが最初のきっかけだったんですけど、それがいつの間にか、まあ、子どもの活動につながっていきました、
うん、でもそもそも具体的にはじゃあこの子どもさんがフラッと遊びに来られる日を月1に作った、うん、それだけではなかなか集まってこないと思うんです。どんな声掛けをされたんですか、うん、周りには。
あ、一応学校でお手紙配っていただけたので、学校の協力はすごく大きかったです。
そうですか、
はい、
あの最初の日どんな風に集まりがありました。
あのですね、最初はフラッと来ませんかって言っても何も来る人あまりいなかったので、うん、その後スライムを作りませんかっていう、
はい、
お手紙したら今度は来すぎて、
あ、そうです、
ものすごく大変だったんですよ。
スライムっていうのはこう流動体のいろんなこと、子どもさん好きですよね、あの手から落ちそうだけどもまた拾ったらできるという、うん、それで遊ぼうというふうに具体的な内容をおっしゃった、う
ん
う
ん、そしたらすごく来すぎちゃったのでその後はあんまりこう来なさそうなそうするとある程度固定した子どもたちが来るようになって、
はい、
なんとなくゆうゆうクラブっていうところに自分たちが所属してるような、うん、別に所属はいらないんですけど、うんうん、雰囲気を出し始めて、でなんかこうみんなでこうキャラクター作ってそのバッジ作ったらいいとか言い出したり、
好きなようにじゃあ子どもさん発信で、
あ、そうですね、
うん、例えば今日がその日のその場所だとしたらどんな風にやってこられるんですか、子どもさんは。こんにちはって言って、
あ、そうですね、3, 3, 5, 5 普通に来て、
う
ん、兄弟来てら兄弟で喧嘩してみたりしたりまあでもそこに大人がついたりして、いつの間にかこう手伝ってくれる人が自然と加わってきたりして、
じゃあその場所というのは机か何かがあって、
あのね、小学校の家庭科室を貸してくれてたんですね。
あ、そうですか、うん、そしたら水が
ありました。
あるので、
はい、
なるほど、うん、それもあの机が並んでるわけじゃなくって調理台だからなんかいい雰囲気ですね。
そうですね、うん、ちょうどいいくらいでした、
じゃあそこにこうだいたい時間決まってるけども、
はい、
なんとなく集まって普段何人ぐらいこう固定してきた、
は
い、
その頃は最初はまだね、でも固定してきてたことが 5,6 人で、
はい、
でなんかイベントをしたりもしてたんです、うん、そういう時になると、多かったですけど、あとあの夏休みにスペシャルって言って、はい、地域の何かできる人に講座を一つお願いして、6講座ぐらいをこう夏休み中にその陶芸やってらっしゃる方とか手芸ができる方とか、あとガラス細工ができる方とか、なんかそういう方々が講師であのやってくださったりする企画を立てたり、あと大阪の自然史博物館で、チリモンテ、チリメンモンスターって、
はいはい、中にいろんな可愛いシアのイカだったり、うん、あのタコの赤ちゃんだったり入ってます。あー、ありますね。
ああいうのを
探していくね、
来てもらえたり、なんかいろんなことをしてました、昔。
それは子どもさんからこんなのがしたいとかって発信、それとも
その頃はねこっち中心でしたけど、昔の子って何やりたいって聞いてもあんまり意見出ないんですけど、
以前は、
今の子は言います、はい、
お、
だから体験が豊かになったんじゃないかなとは思うんですけど、あの意外と言いますね。
あ、そうですか。
だから去年ほら半分冗談だと思うんですけど、
ええ、
市役所行って市長さんに会いたいって言い出して、
はいはい
はい、え、それ無理だろうっていう話になったんだけど、
ええ、
まあ、あっちこっちでそんな話してたらたまたまできますよって言ってくれる方がいらっしゃって、去年は市長さんに会いに行きました。
子どもさん方はどんなお話されたんですか。
なんか質問してました。
どんな質問されたんですか、覚えてらっしゃいます。
要望も出してましたけど、
やっぱりあの
コロナで、
はい、あ、そうですね、コロナ中ですね、去年はね、あ
のプールがなくなってたので、
はい、
あのなんでなくなってるのか、プールを是非してほしいとか、 あとね、市長さんは子どもの頃の夢は何ですかとか、あの市長さんは楽しいことはありますかとか、
はいはい、
あと仕事のこととか聞いてましたね。
あ、そうですか、うんうんうん、なかなか子どもさんたちのこう興味津々なところを実現できるようにフォローしてらっしゃるんですね。
まあそうですね私もやりたいと思ったことを応援してもらえてできてるので、
はい、
やっぱり、うん、それは応援側に回りたいなとは思ってます。
そうなんですね、うん、じゃあこのゆうゆうクラブというのを中心に今動いてらっしゃるところもお話を伺いましたけど、このプチッとボラというあの代表してらっしゃいますけど、これはあのその他の動きもあるんですか。
基本、さっきの、目標があって始めたんですけど、
うんうん、
その後その子どもの環境を整えたいっていうのがあって、で保護者学校地域の連携っていうのを進めるのがいいのかなっていうんで、今三田市もやってる放課後子ども教室っていうところを、
はい
はい、に、やるときにあのバラバラでやっててもどうかと思って、かといってじゃあみんな一緒になろうっていうとそういう話でもないので、あのユリノキの子どもに関わる人たちでいろんな話をしながら何かできればっていうんで、ユリノキ子どもネットワークっていうのを作ったんです、
はい、
だからそこにプチッとボラとして私は参加してるし、他の方は別なやりたいことをやってるグループとして関わってくれてたんですけど、その時にいろんな話してて、放課後に子どもが自由に来れる居場所があったらいいなっていう話で、
そうですね、うん、
ゆりっこ広場っていうのが始まって、
それは場所はやはりあの秋教室ですか。小学校ですね、
うん、でそのゆりっこ広場っていうのはその例えばプチボラがやってるとかじゃなくて、 関わった皆さんでゆりのき子どもネットワークとしてみんなでやりましょうってことになって、
うん、
で個人的な地域のボランティアさんとかも来てくれて、まあ、今でもコロナ禍になってからまあ細々と続けてるんですけど、
これはあの広場は割と空いてるんですか？先ほどの悠々クラブは月に一度でしたけど、うんうん、
これはあの学校、ランドセル背負ったまま学校の中でやってるので、はい、まあ立ち寄って保護者が、必ずいいよって言うことが前提ですけど、
あ、保護者承認で分かってらっしゃらないといけないということで、
そうです。それで寄って遊んで4時15分まで今やってるんで、
うん、あ、はい、
それまでいられる居場所だから何しなきゃいけない場所でもなくて、うん、宿題やってる子もいればもう遊んでる子もいればみたいな、
いいですね。そういう場所、うん、少しずつなんとなく地域でもちょっと増えてきたようなことも聞いたことありますけども、は
い
は
い、
うん、
必要だと思います。
いいですね。
だから週水曜金曜の 2日やってるんですけど、
はい、
うん、あの最近やっぱりコロナでちょっと人数制限しなきゃなくて、登録制にしようとか1年生はちょっとやめとこうとかで、はい、本当にあの前の様子と変わってきたんですけど、前はいろんな子が来たので、まあ、逆に言うと子どもの話聞いてるうちに、あのボランティアさんが、はい、大丈夫だよとかなんかそのなんだろうな、学校の先生でも親でもない親の大人に、うんうん、何かこうボロボロっとこうつぶやく
子がいて、すごい素敵だと思いますね、うん、
だからといってその深く関わっていくわけではないんだけど、その子供にしたらちょっとこう打ち返る前になんかポロッと喋って帰れる場所になってたような気はするんですけど ね、
持ちきれなかったあの悲しさや怒りや嬉しさをちょっと伝える場所がまずあって、うんうん、で4時15分まで行って今度はお家にという、はい、あ、週2回ですか、はい、毎日でもしてほしいって言われるじゃないですか、
さすがにね今年の夏休みは、去年あの保護者の PTA さんの方に街づくりの視点で、
はい、
何かあの要望ありませんかって皆さんの年代の方の話も聞かせてくださいっていう話を聞きに行った時に、
あ、はい、
まあ、ポロポロっていろいろ出たんですけど、結構深刻なんだなと思ったのは、夏休みの子どもの居場所が欲しいと、まあ、要するにゆりっこ広場を夏休みにも知ってほしいっていう、
うんうん、
で児童クラブに入れない仕事の仕方をしている保護者が結構いるんだなと思って、
あ
の条件がありますからね、
うん、
で今年じゃやってみようってことで、
昔
悠々クラブでお世話になった保護者で、すごいこう素敵な方々がいらっしゃったんで、その人たちにちょっとお声かけたら手伝うよって言ってくれて、で保護者には毎日なの で、
うん、そうです
ね、これはちょっとボランティアではできないので、
はい、
若干お金いただいていいですかって言ったら、お金払ってでもいいっていう方がいたので、
思いますね、
今回はちょっとお金をいただいて、午前500円4時間、はい、午後の4時間500円で、来てくれた人にも若干ファミリーサポートのお金と同じくらいを支払って、
はいはい、
で地域のボランティアも募ったり、今関学の学生さんが来てくれてて、
う
ん、あ、そうですか、うん、なんか今やってます。
ちょうどお隣に多世代交流館がありますよね、うんうん、あのハニー FM のスタジオのお隣のビル、はいはい、サンフラワービルですか、うん、あそこもやはりあの中学生ぐらいの連休の時に閉まってるんですよ、うん、その祝日とかは。それを知らなくって遊びに行こう、どうしよう、どこ行こう、
うん、
そうい こう受け皿が、健全な受け皿があったら、
う
ん、
そうですね、
いいかなってい
いかなと、うん、本当子供の居場所は大事だな。今子供食堂もね、流行るっていうかあれだけど、まあ、そこまで行けないけど、
必要な方が多いですよね、うん、
でもまあ普通の子がフラッと、普通ってみんな普通なんですけどね、
うん、
みんながフラッと来れる場所、
で
実は中学校にも作りたいな、これは難しいです。
難しいですか、
かな、は
どういう意味でですか。
なかなか分かんないけど、東京なんかにあるんですよ、公立中学校の中に地域の人が中学生の居場所作ってるっていうのが、高校なんかもあるし、あんなのがちょっとそうね、月に2回でも、
ね、
まああったら違うかな。
長谷川さんが思うその難しいっていうのはどういう部分で。
まあ空き教室が難しいっていうのもあるし、でもやりようじゃないかとは思うんですけど、小学校の方が地域にはやっぱり開きやすいんだなって。
あ、そうですか。
だから中学校にみんな上がっていっちゃうと、突然こう、
ね、ないですね、
つながりがないんですよ。 だからそこをなんとか。
でも一番思春期の時、
そうです
ね、お母さんお父さんに話せないこと、聞きたいこといっぱいあると思いますよ。
でそれをこの間若者のタウンミーティングっていうのをゆりのきでやった時、そこは中学校も協力してくれて児童会、はい、じゃあ生徒会の子来てくれたりしたんだけど、こういう場所作りたいけどどう思う、って言ったら、みんなね賛成してくれて。
どう思います。
でその時に昔からこう小学校の時から関わって大学生になった女の子が、
思春期の時に、
思春期の時にやっぱりそういう場所は必要だと私は思うって言ってくれて。
絶対そうだと。
だからなんかうまいことどっかでできたらなって今ちょっと思ってるんですけど、
本当ぜひぜひ、
応援してください。
特にほら小学校の時からそのまま上がっていくので、いきなりね中学に行って初めて出会った人ではない形になるので、
そうですね、
聞きたいこといっぱいあるし、言いたいことある、言うだけで十分でしょうね、聞いて聞いてっていうのを黙って、親御さんだったらそれはねってつい口を挟んでしまうけど、我が子じゃない、一泊ちょっと置いたところで、
そうですよね、
いやぜひ実現したらいいです ね、
まあ、頑張ります。
ね、いろいろ活動してらっしゃいますけど、その中で一番こうご苦労されたことっていうのはいかがですか。
苦労してるのはやっぱ時間がないことかな。
多分
だからどうしても手抜きになるところがあると、自分でもこうしたらよかったんだろうなと思うことがいっぱいあって、こう丁寧さに欠けていく感じがして。でも今いろんな人が本当によくやって、特に私今回ちょっと留守にしちゃったんで、
はい、しばらくね、
その時にすごいみんなが任せたらいいんだなってすごく思った。別に任せてなかったわけじゃないんだけど、みんなも仕事してるし、と思うとついこう手が出てたとこがあるような気がして、みんなすごいなって
今思ってる。手分けしてうまく、じゃあもうお仲間もどんどんどんどん皆さんのグループ自体がこうレベルアップしていらっしゃるということですね。自発的に動けるように。
そう個人的にみんながそうなるってことです ね、 ね、 そうですね、なんかグループがっていう発想があんまりないんで。
そうかそうか、個人個人がっていうことですね。
はい、
逆にじゃあもうこんな嬉しいことがありましたっていうのは何かありますか。
だからまあ今回その全然連絡も取ってなかった方々が声かけたら、いや手伝うよって言って、
この夏休みの企画
くれたり、その豆じゃないので私もその
いやここまで動いてらして豆じゃないことはないです。
だから本当にそういうのはもうありがたいなと思うし、それが多分地域の人って本当にそういう人たくさんいるんですよ。だから
そうですよね、
すごくありがたいなって思うし、私自身がそういう人たちに囲まれてるっていうのは嬉しいことですね。
そうなんですね、私仕事ですけど、私転校生だったんですよ、何か所もね、そうするとやっぱり先生じゃない、で親でもない、でも地域の大人の人が、ある地域だったら PTA が活発でよく来られてたりすると、やっぱりすごくホッとするんですね。なんかねやっぱり先生じゃないっていう、こう、なんか一つこう垣根がねぐっと低くなるので、なんかポッとこう今日ねお腹が痛くてねとかっていう話がなんかできたったりとか、でも先生になるとなんかもう一つのこう訴えなきゃいけないみたいな、ハードルが高くなるんですけど、だから皆さん方がそうやって待っててくださるっていうのはものすごくねありがたい存在だなと思ってね、
そう言っていただけたら嬉しいです。
もうだからぜひ中学生の思春期のあたり、ね、そこから続いて今度高校もね行けたらいいですよね。
そうですね、
今後の動きとして先ほどその中学校にと言ってらっしゃいますが、それ以外に個人的にはいかがですか、今後のご予定動き。
組織にはまるのが苦手な人なので、多分
そんな風に組織っていうのはもともとあるところにはまるということですか。
だから今ちょっとそういうの必要だと思うので、継続していくには、だからちょっとこういう体制的なものも作って仕組み的に作っていくのが大事かなって思うんだけ ど、
そ、 うです、ね、
それはなんとなくこうまあ下地はあるのかなと思ってきたので、
もうすでにねできてらっしゃると思います。
あと好きなことやって個人的にやりたいことやればいいかと思ってるんですけど、
どんなことされたいんですか個人的に。
さっき言った中学校の居場所もそうですけど、子どもの地域福祉みたいなのってずっと関わってきてて、やっぱり大人同士がもっとこう連携していかなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。学校とかこうバラバラじゃなくて、 で、なんだっけ、昔の今変わっちゃったけど大阪一大に山野先生っていらっしゃって、今でもいらっしゃいますけど学校名変わっちゃって、
そうですね、
あの先生がずっと言ってるのが、はい、その学校も含めた子どものそういう情報を専門家も入れた情報のやり取りをしながらみんなで子どもを育てて守っていくみたいな、そこに地域の力ってやっぱり大きくて、どこまでも地域ができないので専門家に もちろん持っていくんですけど、はい、その前段階で話すだけでも落ち着く子もいるし、
そうですね、
あと、ま、ちょっとちょっと心配だなっていう発見もあれば、それもまたちょっと見守る人たちと一緒に、こう共有していけたらいいみたいな、こういうなんていうのかな、仕組みを提唱されていて、なんかそんなのの簡単なやつでも何かしらが出来上がったらいいんじゃないかなって。
今されてるところではそれはなかなか難しいですか？
やっぱりこうそれぞれの守秘義務もあるし、だからそういうのを誰かがこうネットワーク組んでくれるのは私たちではやっぱり難しいんですよ、行政さんとか、
公的な部分での、
だと思うんで、たまにこうちょっと校長先生に話したりはしますけど、やっぱり難しいですよね、多分きっと。まあ、私たちのできる範囲の中で、まあ、民生さんとつながってたり、
なるほどね、
そういうのを少しずつこう逆にこう広めていけたらいいのかなって。学校 のサンダはスクールソーシャルワーカーっていう先生が中学校区に一人ずつ週一だけいるんだけど、はい、ああいう人たちともお話ができたので、なんかそういうこう人個人だからできることも逆にあったりするから、
逆に、ね、
そういうことをつないでいったらいいのかなって今は思っています。
じゃあそういうことも今後やっていきたいなと思ってます。
そうですね、はい。
ご自身の子育て中にいろんなことを感じられたこともあると思いますけど、いかがですか？
自分の子育ては親となると反省ばかりなんですけど、
誰しもそうですよ本当にね、いくつになってもね。
でもそうですね、第三者だからできることもあるし、で親御さんの気持ちも十分わかるし、
そうですね、
言いたくなるよねそりゃねっていうだからまあ自分の子育てもでもまあ娘の時にちょっといろいろあったので、なんだろう、自分が変わった時に子供も変わったなって、全然子供が悪かったんじゃないのに、やっぱり大人のか、なんていうのかな、感覚でこう押し付けちゃうことあるじゃないですか。
ありますね、
無意識にでも、
はい、
それでちょっと大変、まあ、子供も大変だったなと思うんだけど、ある時ちょっとバトルしてるうちに自分が変わってたみたいで、自分もふっとそう思ったんですけど、その後の子供が変わったっていうか、なんだった今までみたいな。
そんなに、
うん、
そうですか。
だからやっぱりなんだろう、大人が変われば子供も変わるんじゃないかなって思うところはあるんだけど、ただ大人が悪いでは変われないので。
そうですね、誰かのせいにするっていうのでは解決しない。
みんな本当に一生懸命だと思いますよ、学校の先生も親御さんも。 そこら辺をこう自分で気づいてふっとこうなんとか力抜いたらいいんじゃないかなって思うことはあります。
そうですね、だからこう、1対1のこう向き合うんじゃなくって、ちょっと一歩引いた場所の楽なところで俯瞰してみるみたいな、自分をこう客観的に受け止めてくれる場所から見るとか、親御さんが変わったらやっぱ変わりました。
だから親御さんの居場所もあったらいいんだろうけど、
そうですね、本当ですね、
と思いますけどね。
そこは作ろうとは、
ユリの木に限定しちゃってるので。
それはなぜですか？
私にはその範囲が適当だと思ったんです。で、小学校区っていうのにこだわったのは、子供が自分の足で来れる場所、
はい、それはそうか、そうか、
もうそこをですね、親御さんが行こうって言って連れて行く場所ではなくて、
始まりは子供さんの居場所ってことですからね。そっか、
だから選べるっていうかな、そういう場所としては小学校区のこの広さが一番だし、顔の見える関係も多分これが一番こう生活街づくりみたいなのでは基盤かなと思ってます。
そうなんです。で、今後もこの広げるつもりはなく、この形で、
そんなに広げる力もないし、
いや
ただプチボラで今もう一つね、はい、カブラワークショップっていうのを。
何ですかそれは？
カブラっていう積み木があるんですね。
ああ、
板みたいなの、はいはい
はい、ありますね。
あれでいろんなこうワークショップするのを、はい、三田市の市内だったら、そう幼稚園とか保育園でたまに呼んでいただけるので、
はい、
そこでそのメンバーあの4人今カプラやれるのが4人なんですけど、うんはい、そのメンバーでお邪魔して、子どもたちと遊んだり、
うん、
1回は小学生の子とも連れて、うん、あの保育園で夏休み遊んでもらったりしたこともある。
あそうですか。出張していくっていう。
出張します。
あいいですね、
うん、それが、まあ、プチボラですっていう行って、はい、外まで出ていく唯一の活動ですね、
それはあの皆さんがこう来てくださいっていう連絡があって初めて動かれるんですか。
あそうです。あのあ、うん、お願いできますかって。
あそうですか、それはどんなこう効果をもたらします。
子供にですか、
うん、子供さんの表情とか。
カプラはねあの、1時間近くでも 遊んでますね。
集中して、
うん、で好きなようにだし、あの何をしてもいいし、壊れても全然大丈夫だし、
そうそうです、ね、あの失敗するなんかあ
のそうです
ピャッとはするんですけども、うんうんうん、確かに
最初にそれは言ってて、で壊れたらわーいい音だったねって言ったり、何を作ろうが褒められるし、
そうかそうか、う
ん、なんかそういう時を、一緒になって遊べるっていうのは
暑い中集中できて良さそうですね
楽しいですね、
じゃあそれの本当にあの遊び方楽しみ方っていうのを一緒になってやっていくっていうことを出張でされていらっしゃる、はいはいはい、連絡をするのはどのように皆さん取ってらっしゃるんですか。その例えば来てほしいというお願いをする
のに私の携帯に来ますね。
あ事務局という形ではなくてですか、
うん、一応事務局的なことをやってるので、ね、
はい、はい、じゃあそれはあのまたちょっと放送で言ってしまうとまたね殺到してもいけませんので、
あ、はい
はい、またあの個人的に連絡を取り合う。
そうですね、
はいはい、ということで今は定期的にどこかにいらっしゃるということはありますか。
あのスカブラで定期的はないんですけど、
はい、
あのメンバーの一人がカプラ部を作ろうって言って、はい、不定期でカプラで遊ぼうっていう案内を出して、
はい、
やってみたい親子が来て、
あ
の一緒になってすごい大きな作品作ったりしてます。そうです
か、はい、その案内はどこに出るんですか。
それはねゆりの木の地域活動協議会のお便りと、
はい、
それから小学校で毎月配布しているゆりっ子通信っていうのがあるんですけど、
はい、
そこに載せます。
ということはゆりの木台
限定ですけどね。
ありますか。
いやでもあの外から来ていただくのは別に、
はい、そうですね、
はい
はい、ということですからぜひあのあちょっと関心あるなっておっしゃる方はあのなんとかゆりの木台の方のお友達を見つけて、はい、連絡を取っていただくなりということでよろしくお願いします、はい、今日は広報さんの8月号に掲載されましたゆりの木台で活動していらっしゃいます、個人的にはプチッとブラという感じでアリコンもしていらっしゃいます、
はい、
ゆりの木子どもネットワーク地域コーディネーターの長谷川さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今後とも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。三田の人をお送りしてまいりました。この時間は広報三田の三田の人にピックアップされた方に地域の活動地域の魅力を伺ってまいりました。次は10月18日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。